大野俊之議員、安心安全な街づくりを目指した都市環境について。問い、市街化調整区域における都市計画法違反の建築物への対応は。答え、現地調査した上で違反したものなどに対して行政指導を行い、自主的な改善を求めている。問い、無許可で設置されている広告物についてどのように考えているか。答え、事業者に対して広告物の安全管理の徹底を指導しているが、無許可で設置された広告物の把握については、安全の確保の観点からも重要であると認識している。問い、景観に配慮した除草を普段から実施すべきと考えるがいかがか。答え、工夫をしながら取り組んでいく。イラスト、安心安全な都市環境の整備を。上倉さつき議員、女性のデジタル人材育成で女性の活躍推進を。問い、人生100年時代に女性が経済的に自立できる環境を整えるために、女性のデジタル人材の育成についてどのように考えているか伺う。答え、女性のデジタル人材の育成については、女性の経済的自立だけでなく、女性の活躍を本市経済の持続的な発展につなげる大変重要な視点であると考える。そのために、学びデラックスの紹介や、デジタルスキル習得に必要な学びの機会を確保するとともに、各種助成制度や先進的な取り組みの情報提供等、国や県、企業、各種団体等と連携しつつ、必要な支援に取り組んでいく。永原俊博議員、学校給食費の無償化は第一子からにすべきである。問い、県の給食費無償化の概要説明を。答え、第三子以降の児童生徒の学校給食費を無償化するものである。問い、第一子、第二子に対する補助は考えていないのか。答え、現在のところ予定はない。問い、第三子以降の子を持つ世帯割合は。答え、全体の 13% である。問い、県はなぜ第三子以降のみ無償化しようというのか。答え、第三子以降の子を持つ家庭の負担軽減と言っている。問い、苦しいのはどの家庭も同じである。第一子への適用を検討されたし。答え、実現できる方法を含め検討する。給食を前にした児童のイラスト。行政サービスは公平であるべき。石川文雄議員、複合的な課題に一括支援、地域共生社会づくりへの取り組み。問い、ダブルケア問題等課題解決に向け、地域全体で支え合う地域共生社会づくりを目指し、どのような事業に取り組んでいるのか伺う。答え、複雑、複合化した問題等に対応するため、関係機関と連携し、国が示す5つの支援を一体的に行い、包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業に取り組んでいる。問い、本事業に取り組むことにより、どのように変わったのか伺う。答え、一つの相談窓口では解決が難しいケースも、本事業による包括的な支援体制により、適切な機関等につながり、支援が届いた。5つの支援、包括的な相談支援、子育て世代包括支援センター等、地域づくり支援、生活支援体制整備事業等、参加支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援。 多機関共同。